こんにちは。何の告知もせずにライブ配信を始めました、キリーです。前回ですね、あれアーカイブ残さなかったんですけど、初めてライブどうやるんだろうって思ってライブをやって、ちょっとだけ分かるようになったから、ちょっとやってみようかなと思ってライブ回しています。今日はですね、ここに書きましたが、お金の使い方で豊かさを取り戻すっていうことについてお話ししようと思います。皆さんはお金ブロックとかありますか？お金のブロックない人いないと思うんですけれども、お金はですね、追えば追うほど逃げる、そして執着すればするほど逃げるそんなものなんですよね。だからブロックがあるから執着しちゃうわけなんですけど、まあその執着自体がブロックだけれども、でもそれをどうしようっていうふうに考えても、そんなね、お金のブロックとか執着なんていうのはそうそう簡単になくなるもんじゃないんですよね。で、一番手っ取り早いのが使い方です。お金の使い方、お金の稼ぎ方じゃなくて、お金を得ようとするとどうしたって稼ぎ方、SNS やればいいんじゃないかとか、副業すればいいんじゃないかとか、仕事変えればいいんじゃないかとか、稼ぎ方を考えますが、そうじゃなくて使い方を考えてみてください。それは会社で働いている方も、それから自営の方も、副業などを持って、まあ、そこでお金を稼ごうと思っている方も共通です。使い方、なんなら子供たちだって一緒です。使い方がとっても大事なんですよ。なのでですね、今日はそのお話をしようと思うんですけれども、まずですね、使い方を見直すときに、価格で選んじゃいませんか？例えばセーターが欲しい、そして、お店ショップに行きました、バーッとこう見たときにね、あ、なんかあれ素敵だなって思って、一番最初に値札を見る。値札を見ちゃ悪いってことじゃないんですよ。もちろん自分には予算というものがあって、そういうことを考えるっていうことも大人としてとっても大切だから、それが悪いんじゃないんですけれども、すごく気に入ったものが高いから諦めて買わないはありですよね。買えないじゃないですか、お財布の中にお金入ってなかったらとか、まあ、クレジットカード、銀行口座そんなにいっぱいなかったら買えないじゃないですか。だからそれを見て買わないは全然選択肢としてありだと思います。だけれども、その時にじゃあ違う、こっちはどうなんだろうって思って気に入らないものを買って帰ってくる、これはねやめた方がいいです。もうこれはもう間違いなく価格で、まあ感情で買い物してるっていうのかな。だから、そういう使い方、安いから得とは限らないわけですよ。時間の節約とか、まあセーターはね、時間の節約とかあまり関係ないですけれども、でも物によっては時間の節約になったり、まあ着るものなんかは心地よさだったり、後々の安心感を含めて価値を比べる方がいいわけです。だから次に何かを買うとき、それをちょっと意識して、自分はどういうふうに選んでるだろうかっていう、価値で選んでるか、それとも価格で選んでるか、それをねちょっとチェックしてみるといいです。値段だけじゃなくて、価値で選んでそれを使ったり着たりした時の気持ちを想像してみてください。買わなくてもいいんですよ。本当に欲しいものが何なのかっていうことも分かるようになるし、今現在価格でだけ選んでいると、本当に自分が欲しいものがもう分からなくなってしまってるかもしれませんので、ちょっとそんなことやってみてくださいね。で、次に、そうですね、あ、よくあるのがね、私はお金じゃないんだよねとか、私はお金を問題、お金は問題じゃないんだよねって、そういう発言よく聞きませんか？これね、言いがちな人はね、一日に何回も言ってるような気がします。あと、うちにはお金がないんだからってよく私母に言われましたけど、それも良くないです。口にする言葉とお財布の中身っていうのは別物です。 例えば今月は大きな出費があってお財布の中身が軽い、そんなの誰でもあるじゃないですか。別に恥ずかしいことでも何でもない。でもその口にするときにお財布の中身をもう目の前にバーって浮かべてね、それでお金が問題じゃないんだけどって言い訳じみたことを言うのは本当に良くないと思います。だから本当に現実自分の経済状態が今月今どうなってるのか、月初に使っちゃったから月中にはもうちょっと使えない状態なのかっていうのはちゃんと問題じゃないじゃなくて、問題なんだからちゃんとそれは把握しておいた方がいいし、お金は私にとってお金は問題じゃないんですっていう発言はやめた方がいいです。そしてそうですね、自分への投資、これも月に1個ぐらいはした方がいいと思います。でこれは本当にさっきも言いましたけど、感情で選ばないことを絶対に。まあ自分への投資っていうのは学びなんかが一番いいですよね。学びとか健康に関することとか、例えばああ運動不足だよなって思って一生懸命調べて、自分の価格的にね、自分の折り合いがつく、中身も良くて価格もちょうど自分にはいいな、場所的にもいいなって思うジムに通うとか、ヨガ教室に通うとか、それから学び、すごく興味持っちゃったことがあってそれについて学びたいんだよなって思ったら、その時が学び時です。でその学んだことがいつどこで何に役に立つかはあなたが考えることじゃないんですよ。直感で学びたいと思ったことがどのタイミングで何に役立つか、もしかしたらそれでお金が稼げるのかもしれないし、わからないです、それは。でもその直感っていうのは信じてみる方がいいと思います。なので自分に対する投資っていうのは、まあ別にそれが何にならなかったとしても、自分の知識だったり自分のキャパだったり、それから自分の見聞だったり、まあそういうものは広がるじゃないですか。それはとても人間関係においても、自分が何かするにおいてもとても大切なことです。なのでまあ、そんな風にね、自分に月に1個ぐらい自分に投資するっていうことをするといいと思います。そして、これはね難問ですけれども、お金に対する執着をゼロにはできません。ゼロにはできないけれども緩める、そうするとお金の循環が作りやすくなります。溜め込んですごく節約するとかね、それっていうのはチャンスの入り口を塞いじゃうようなことです。だからさっきの月1の自分への投資っていうことにもつながりますけれども、せっかくそれはチャンスなわけですよ。学びたいと思ったっていうことは自分が思ったわけで、学べって言われたわけじゃないし、でそのチャンスの入り口を塞いでしまう。なのでお金が循環しなくなっちゃうんですね。でそれは学びだけじゃなくて、例えば感動したことに寄付をするとか、単純に楽しいとか、それから貯蓄もそうですよね。ガツガツゴシゴシ貯めるっていう意味ではなくて、やっぱり何か大きなことをしたい、旅行とかね、そういうものをしたいと思った時に貯蓄があるっていうのは大切なことですよね。だから自分がその月々の投資ではなくて、まあ、もちろんそれもした方がいいんですけど、そういうことの他に何かやりたい、行きたいと思った時に、自分でそれをちゃんとその時に循環させられるだけの貯蓄を持っておくっていうのもすごくいいと思います。だからどんな楽しみにお金を使うのか、まあどんな意味のあること、寄付とかね、意味のあることにお金を使うのか、それはその時によっても違うと思うし、それぞれの人みんな思うこと考えること違うと思うんです。バックグラウンドも違うし人間関係も違うし、 でも自分のその今持ってる環境の中で起こるいろんなことの中に、多分必ずお金を循環させたいようなことがあると思うんですよね。で、それをすると他のことでもお金が循環していくっていうことがすごくあります。そして今まで言ったこと全部ですけれども、そのお金を使うときにね、感情のはけ、まあ、腹立ったから食べちゃうとか、腹立ったから買っちゃうとか、なんかわかんないけど、とにかくなんか買いたいから買っちゃうとか、そういうその感情のはけ口にお金を使うと、そうするとそれは怒りとか寂しさの代償にお金を使っていることになるので、そのお金の循環っていうのはあまりハッピーな循環ではありません。あまりっていうか全くハッピーな循環じゃないよね。ので、そういうお金の使い方はしない方がいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。なんかライブだったらね、なんかこう少しこう質問とか、なんかいろんなこうお話できるかななんて思ってライブしてみたんですけれども、突然ライブをしてもなかなか難しいなっていうことも分かりました。でもアーカイブで聞いていただいたらね、これはあの台本とか何も考えずに自分で思ったことを今私は喋っているので、ぜひまた来ていただけたら嬉しいです。あ、それからね、ちょっとお知らせなんですけれども、12月の22日が冬至になります。で、その冬至の前夜、冬至は新年なんですよね。あの、大昔で言うと、新年を祝ったものなんです、大昔は。で、新しい年を迎えるっていうこと、それから、まあ、もちろん数日後には2026年がスタートするわけで、そのスタート、するにあたって整えておくっていうことがとっても大事です。そして冬至のエネルギーはものすごく整えやすい背中を押してくれるエネルギーです。なのでね、その時に、夜の7時からお茶会をやります。詳細はね、どこどうしたらいいのかな、 Facebook の中にあるんですけれども私のこのスタイフの概要欄みたいなところ、プロフィールか何かに、インスタが載せてあるはずですので、インスタの DM で知りたいですって言っていただけたら嬉しいです。お待ちしてます。皆さんにお会いできるのを本当に楽しみにしてます。では、また。